黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部の醤油味噌をテーマにお送りします。お話を伺ったのは富山県醤油味噌工業協同組合の所属で黒部地区醤油会代表も務めていらっしゃる飯沢醤油味噌店さんです。今週は醤油ができるまでの過程や製造にかける思いを飯沢由美子さんに伺います。よろしくお願いします。
こんにちは。
そもそもなんですけど、黒部のお醤油の作り方っていうところから教えてもらってもいいですか？
私がお醤油作り方って、私が小さい時に何をしていたかというと、はい、まずもろみって、醤油の元っていうのもろみって言うんですよ。醤油麹と塩水を混ぜたのをもろみと言います。それを解剖ってあるんですよ。で、解剖で貝入れっていうんですよ、もろみをつく。よく昔テレビで酒屋さんが一生懸命棒でつついているのやるでしょ。それも同じことをしていて、私の小学校の仕事がその解剖を入れて、多分醤油の中に酸素を入れる、酸素を入れながら混ぜて発酵促進させてっていうことを私の小さい時にやっていました。それが初めて私の醤油屋の仕事でした。それをだいたい6ヶ月ほど寝かせて、醤油麹、醤油もろみを寝かせて、それからだいたい半年を寝かせてから、それを絞ってそれを火入れして、それを製品出すというのが醤油屋の仕事です。今は組合で醤油もろみを作っていただいて、各地の醤油屋さんがその木揚げっていうんですよ、醤油を絞ったその製品を各自が火入れをして、各自の醤油屋さんが味をつける、自分たちの独特の味をつけるっていうことに変わっていきました。はい。
じゃあ昔と今とこう作り方も少しずつ変わってるっていうところではあるんですよね。まず最初にお話しされていた醤油もろみ、
はい、製品を見せますね。
はい、お願いします。今瓶の中に3つ入れていただいてるんですけど、茶色いですよね。みんな
一番古いのがこれかな、だいたいこれ1年以上経ってるんですけれど、1年経っているのが なんと色がちょっと黒っぽくなって、発酵が落ち着いたかなっていう感じです。醤油なんで塩水入れるかって言ったら、やっぱり塩水っていうのは塩がやっぱりいろんなほら悪い菌を抑えてくれるし、乳酸菌や酵母の働きをゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりと発酵させてるので、塩分っていうのが、酒屋さんは塩分がないからすぐバーンと発酵してアルコールを出すんですけれど、醤油はゆっくりその塩分があるから、ゆっくりとゆっくりとゆっくりとゆっくりと発酵させていくっていうので、そのゆっくりと発酵してる中でなんかいろんな香りとかうまみとかそういうのが作っていってくれるんで、そういうのやっぱりその大豆と小麦が主なので、その麹菌が大豆をむしゃむしゃむしゃむしゃっと食べてアミノ酸ができる、まだむしゃむしゃっと小麦を食べて甘くなるブドウ糖を作っていく、そういうのでいろんな意味でのうまみが出てきて、それが発酵が進むといろんな匂い、なんか醤油屋ではなんか300種類の匂いがあるって言われてるけど、300種類のことは私は分かんないんですけど、なんか専門家の人に言うと、これコーヒーの匂いがするとか、リンゴの匂いがするとか、なんかバラの匂いがするとか、いろんなこと言われるんですけど、確かにいろんなアルコール、酵母菌や乳酸菌が酸味とかいろんな香りとかを作っていく、それがみんな塩分なんですよ。促進をさせるっていうのは、ゆっくりと発酵させてるっていうのがやっぱり塩分です。でも一番悲しいことに、やっぱり やっぱり管理栄養士さんとかやっぱり健康講座とかあると塩分控えめに、塩分は1日に 7g って言われると、本当になんかね、うちらにすれば塩分はね神様なんですよ。すごくいい製品を作ってくれるのがなんかね、それでなんか悲しくなるんですけれど、時代が時代ですし、そういう面で食育っていうので、味噌汁ならたくさん野菜を入れて塩分を出す工夫とかできますし、皆さんいろんな年代の方やっぱり一生懸命足を出してください。塩分出ますから。
黒部座ストーリ
ー、なんか甘口醤油を考案されたのが、うん、飯沢さんの、まあ、ご先代の方って伺いましたけれど、
うちらここら辺の人はやっぱりよく働く人なので、やっぱりお菓子感覚でちょっと甘いお刺身でもちょっと甘いのが食べた方がちょっと疲れが取れるかなっていう感覚で、もただただ甘くすればって、ちょっと甘くするにはそれなりの技術がいるんです。それなりのなるべく塩分を控えて、塩分控えるとカビとか腐りやすくなるので、そのうちの醤油はやっぱり塩分が少なくって、それとカビ止めもあまりなくってっていう製品を作るのにはそれなりのやっぱりきれいにしなくちゃいけないし、それなりの火入れ温度の時間とか攪拌のする速度とか、やっぱりそういうのすごく先代は研究しました。先代がやっぱ90歳なんですけれど、やっぱりすごく研究熱心だったんですよ。いろんな大学の先生に聞いたり、いろんな方に聞いて、醤油の火入れの時間とか塩分とか、いろんなこと研究、いつも毎日どういうのしたらうまくできるだろうかっていうのをいつも研究していた母なんで、やっぱりそういう姿勢を見ていたから、うちらもやっぱりどうしたらうまくなるだろうかっていうのは、やっぱりうちらもやっぱり絶えずやっぱり勉強、毎日勉強だなと思ってます。その前にやっぱりいろんなお客様方にこういう買っていただいて、それが感謝です。それやっぱり50年60年のお客様いらっしゃるんですよ、うちに。だからそういうのでわーっと続いてるってことがうちらの励みですね。はい、
研究ってお話が出ましたけれども、本当にこうお醤油作る、発酵させるっていうのはちょっと一つの科学的な何かね、ものですよね。
そうですね、やっぱり麹菌っていうのがやっぱ素晴らしいもので、この味噌も一緒なんですけれど、味噌と醤油一緒なんですけど、大豆を食べてその麹を起こして麹菌をこう育てていくっていうので、やっぱり人のうちらにすれば子育てと一緒、長く長く長くこなんていうんですか、長く発酵っていうか、長い時間をかけて発酵して製品になる、人間と一緒ですよね。だから私なんか雑誌で書いてあったんですけど、食っていう字は人を良くするって書いてあるじゃないですか。人を良くする食に食育、育てる、人を良くするために育てる。だから皆さん食卓でもし醤油とか味噌を食べられたら、わあなんか懐かしいなとか、あ飽きが来ないなとか、そういうのはやっぱり思っていただければ幸いですね。
お話は飯沢醤油味噌店の飯沢由美子さんでした。
黒部座ストーリー、
いかがでしたか。とっても研究熱心で勉強に余念がない飯沢由美子さん、なるほどなと思わされる話がたくさんあったんですけど、実はバレンタインデーにもぴったりなお味噌の商品があるんですね。詳しいことは FM 富山ホームページ番組ニュースでぜひご覧になってみてください。来週も黒部の醤油味噌についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。